アガペ TV をご覧の皆様、おはようございます。今日も神様の御言葉をいただいて、新しい力と勇気にあふれて歩み出してまいりましょう。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書4章の27節から42節のところです。それではまず主の御言葉を聞いてまいりましょう。
ヨハネによる福音書4章27節から42節。この女は水瓶をそのままそこに置いて町に行き、人々に言った。私のしたことを何もかも言い当てた人がいます。さあ見に来てごらんなさい。もしかしたらこの人がキリストかもしれません。その間に弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいと勧めた。ところがイエスは言われた。私にはあなた方の知らない食物がある。イエスは彼らに言われた。私の食物というのは、私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う。目を上げて畑を見なさい。葉や色づいて刈り入れを待っている。刈る者は報酬を受けて永遠の命に至る実を集めている。まく者も刈る者もともどもに喜ぶためである。さてこの町から来た多くのサマリア人は、この人は私のしたことを何もかも言い当てたと証しした女の言葉によってイエスを信じた。そしてなお多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそ誠に世の救い主であることが分かったからである。
今日はこの聖書の箇所から使命の遂行、使命を前進させ、そして実行していく、そのようなですね、主題で御言葉をいただきたいと思います。今日の聖書の箇所は、サマリアにおいてですね、ヤコブの井戸というところがあり、そこでイエス様が一人の女性と出会った。そしてその女性が心の渇きをイエス様に訴え、そしてイエス様から命の清水をいただいて、その人生が変えられる体験をした。それは彼女の過去の恥としか思わなかった人生が変えられて、本当に神様にあって堂々と自信を持って生きていくことができるような、そのような人生に新しく創造された、その恵みをですね、体験した物語が記載されてきたのでありました。さあ、そういう中でこの女性はですね、もうあまりにも喜びが溢れたんでしょう。なんとこの井戸に水を汲みに来たにもかかわらずですね、水を汲むことも忘れ、持ってきた水瓶をですね、そのままその場所に置いて、今度町に戻っていったというんです。まあ、人目を避けてですね、暑いさなかに昼間やってきたこの女性でありましたけれど、今度は人目はばからずですね、周りに道行く人々に声をかけました。そして、こう言ったんです。さあ、ぜひ見に来てください。ぜひ、この、私が出会った方に出会ってください。この方はもしかすると、ものすごい方かもしれません。救い主かもしれません。メシアかもしれません。なぜかというと、私の、誰も知らない、みんなに隠してきた恥ずかしい過去を全部言い当てて、そしてその人生を全く新しいものにしてくださったからです。ぜひともですね、この方に出会ってほしいんです。来て、見てください。見に来てください。これはですね、ヨハネの福音書の冒頭において、アンデルというですね、人が、兄弟のシモンをですね、イエス様のに連れてくるときに、来てみなさいとこう誘っていきますけど、まさしくそのことからと、重なっているということができます。そしたらですね、周りの人たちも、まあ、ある面、曰く因縁の女性であることは薄々知っておりましたけれど、それがですね、あっけらかんと、もう過去の、彼女のですね、なんかコソコソした、その歩みから打って変わってですね、堂々とみんなの前に出てきて、輝いているその顔を見たときですね、これは何か起こったな、ということを、ある面、よくよく分かったんです。そして、そのような彼女の証の言葉を聞いたときですね、これはイエスという方を本当に一回ですね、出会って話を聞いてみればなるまいとこうですね、思った。それがイエス様に対する期待が生まれた。これをですね、39節ではイエスを信じたとこう表現されているわけであります。 そこでですね、サマリアの人たちはイエス様のところにやってきまして、自分たちのところに滞在してくださるようにこう願った。それ何かというと、あまりにも出会ってみると、やっぱり素晴らしいことがよく分かったので、イエス様はですね、二日間なおもそこに滞在されて、そしていろいろつまびらかに神様の教えを告げていかれたというのであります。その中で、このあのサマリアの女性から話を聞いてイエス様を信じる、つまりイエス様に対する期待感を持ったその人たちは、今度はイエス様から直々の言葉を聞いたときに、はっきりと確信を持ちました。そして明確な信仰を持つに至ったというのであります。だから42節にこう語っていますね。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからじゃありませんよ。私たちは自分で聞きました。そして本当にこの方こそ救い主だって分かったんです。だから今私たちはこの方を自分自身として信じています。明確にですね、このように語っていったのであります。ある意味で私たちの信仰の営みでもですね、誰かが伝えてくれて、誰かが言ってくれたから信じる。まあそのようなですね、信仰のスタートがあるわけであります。それは決して悪いことではありません。しかし、いつまでも誰かに依存したですね、信仰のあり方は、これはやはりもったいないんですね。そうではなくて、今度自分で聞いて、自分が神様からの語りかけをいただいて、イエス様のことを自分で体験して歩んでいくときに、今度他人頼みの信仰から自分の信仰というものに確立していきますね。ある意味でこういう信仰の深まり、これはですね、私たちは信仰者としてしっかりと掴み取っていかなければならないものなのであります。これはある意味でキリスト者として生きている中で年々再再体験するものだと言ってもいいでしょうね。さあ、そういう中で、実はその出来事が、ある面、ね、サンドイッチのような形で、パンのように、なっている。その間にですね、一つ大切なエピソードを、このヨハネの福音書は、挿入しているんです。それ何かというと、弟子たちとイエス様とのやりとりです。27節から見てみますと、ある意味で、ね、弟子たちは、この、ちょっと外で出かけていたということがここでわかりますね。何かというと、その前の段を見ますと、町に食料を得るために出かけたとこうありました。でありますから、帰ってきたということは、守備よくですね、食料を調達してきたということでありまして、さあ、イエス様にこれ食べてもらおうと思って帰ってきたら、あれはまあ、なんかイエス様は、一生懸命ね、女性と向き合って話をなさっている。まあ、このことは、とても大事なことだということは、弟子たちを見て分かったんでありましょう。ですから、ある意味でそこに、なんやですね、このちゃちゃ入れをするようなものはいなかったというのでありました。しかし、この女性が席を立ってですね、町へこう戻っていったその後のことであります。その間に、31節を見ますと、弟子たちが先生召し上がってくださいと食事を進めたというんですね。もちろんそのために弟子たちは町へ買い出しに行ったんですから当然のことであります。でもその時にイエス様が答えられたのがとても不思議な応答でありました。それは私にはね、あなた方が知らないね食物があるんだよってこうおっしゃった。一瞬弟子たちはですねびっくりしまして、ちょっと待って、今私たちがこう出かけてる間に誰かね食料を持ってきてね、イエス様にね召し上がっていただいたんやろか、だからもうイエス様のお腹いっぱいやでとかおっしゃってるんやろか、まあこんな具合にねお互いにいろいろ言い合ったというのであります。でもイエス様はそこで言いたかったことは何か、それではなかったんですね。そのいわゆる実際に何かねご飯を食べるというような食事のことではなくて、弟子たちをあなた方にね、ちゃんと教えたいことがある。私が食べ物、私のエネルギー源、私の生きている活力源は何かというと、それは私を使わされた神様の御心を行うことなんだ。神様の御心を受け止めてそれを実行する、それこそが、まさしく私が生きていることの意味であり、また意味を生み出すのであり、また活力の源となる。それこそが食物なのだと教えていかれました。その実際の御心は何だったか。それは35、36節からこうありますね。それ何かというと、一つの例えが語られるわけであります。畑がありましてね、畑を見たらもうね、色づいて、もういつでも刈り取っていいような、そんな状態が目に浮かんでいるだろう。目に浮かぶことができるだろう。で、その時に、ほっといたらそれも朽ち果てる。だから、今これ刈り入れなきゃならないし、そして実際に刈り取りをしている人たちは、こうやって、刈り取った時に報酬を受けて永遠の命に至る実を集めている。つまり永遠の命に至る人たちがその刈り取りによって集められてきている。この時にその実際に種をまいた人も買った人も大きな喜びを得るんだ。 まさしく父の御心というのは魂が救われてくることを収穫することであるということですね。このところでイエス様を教えていかれたのでありました。イエス様の生涯、どこ行っても福音を述べ伝えられて、そして父なる神に心を向ける、また結び合わせていく、そのような歩みを開いていかれました。究極はの十字架において、その王道で、真ん中の道、ね、中心の道であるイエス・キリストの十字架において、神様とのしっかりとした関係を確立していかれたのでありました。さあ、今日はこのところから、二つのポイントを学びたいと思いますが、第一番目はこれですね。他人ごとの信仰を脱却して、自分の信仰を確立しようということです。私たちはある意味で、いろんな人生の営みの中でですね、神様のもとにやってきますけれど、誰かが助けてくれた、また誰かに頼って、そしてイエス様を信じる。そういうことが始めとしてはあります。導いてくれた方を頼りにし、また、時に牧師先生を頼りにすることは、全然悪いことではありません。しかし、いつまでも、その誰か頼みで過ごす信仰から、ね、言うならば、一歩も出ないっていうのでは、これはですね、やはり幼い状態であると言わなければなりません。サマリアの人々もイエス様の話をね、最初女性から聞いて信じる、そういう信仰を持ちました。でもそれだけにとどまらず、今度は自分で尋ねて、自分自身でしっかりとですね、確認しながら、そしてイエス様がこの誠にメシアであることは分かったということをですね、掴み取っていきました。まさしく信仰の深まりがあったということが分かるわけです。ですから、ある意味で信仰にはそういう確信というものへと導かれて、揺るぎない、そういうですね、信仰の確立というものを私たちは見据えていくことがとても大切なのであります。まあ私もですね、牧師をしておりますから、いろんな方からいろんな連絡を受けてですね、助けてください。またこうやってね、どうしたらいいんでしょうって相談を受けることは多々あります。しかし、私自身、まあ時としてね、どういう状態かというと、全部に答えることは到底できないという現実も知っているわけです。私は神ではないので、ある意味で神様のように言うならば、全部の問題にね、対応して答えていくことはできません。でも、ある時いつしかですね、いつもいつもなんか連絡していた方が全然連絡なかったなと思った、その後ですね、先生、ご報告あります。各国しかじかこんなことがあったんですけど、神様に頼って歩んだら、素晴らしい成果をね、得ました。神様は生きておられて、感謝ですって証しをしてください。そうです。私が預かり知らないところで、いろんな問題をですね、すでに解決し、そしてそれに対する答えをいただいて、勝利の報告をしてくださる。これこそですね、信仰の深まりであり、そして、まさしくこのサマリアの人々が掴み取った恵みと言っていいでしょう。もう他人頼みではない。自分自身の確信をしっかり持った。そのようなですね、歩みへと入っていくことができるのです。ヘブライ書の10章の35節にこうあります。ですから自分の確信を捨ててはなりません。この確信には大きな報いがありますとあります。つまり自分自身が本当に神様に結びついて神様から直接の答えをいただくような信仰の深みを持つとき、私たちには素晴らしい祝福が今までに体験したことないような恵みとして開かれていくのです。ぜひこの2024年はですね、そのことを大きく体験していく歩みとしていこうではありませんか。第2番目はこれです。託された人生において自分の使命を成し遂げようということです。あなたにも神様は人生という時間をくださいました。この時間をどのように使うか、これを使命と言います。つまり命を使うと書いて使命と言いますが、ある意味で私たちが神様の託してくださった使命を成し遂げていく。これは何かというと、このイエス様の言葉を使うならば、父の御心を行うということです。ある意味でこのいろんな神様の御心を行う、私たちの使命として本当にね、与えられるものは神様の御心であり、神様が願っておられることだということを今日覚えてください。だから第一ヨハネの2章の17節にこうあります。世も世の欲も過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠にとどまります。つまり私たちの歩みが神様によって永遠にとどまる価値あるものとなる。それはまさしく神の御心を行う時だということを覚えなければなりません。最も神様が願っていらっしゃることは何ですか？そうです。神は全ての人が救われて、 真理を悟ることを願っていらっしゃるとロマ書にありますね。つまり神様の御心は全ての人が救われ神様の子供とされて神様と関係を持って本当に神様にある人生の確信を持って歩むことができるようにと神様は願っていらっしゃる。その事柄を私たちもまた担っていくのだ。今年この2024年は福音宣教がさらに前進するように祈っていこうではありませんか。そこに自分も用いられて自分の使命の中にもその福音を伝えるということがあるのだということをぜひ自覚して踏み出していくものとなりましょう。福音を述べ伝えるときに実は私たちの人生で最も生き生きとしたエナジーが与えられるんですよ。最も精のつく食物だからです。ぜひともですねこの最も精のつく食物をいっぱい召し上がって今年は元気はつらつパワー全開の2024年とならしていただこうではありませんか。福音を述べ伝えるときにクリスチャンが一番生き生きします。元気になります。もう一番楽しいんです。それが本当に神様の御心を行っていることだからです。そしてそこにこそクリスチャンとして生きている力がむくむく湧いてくるエネルギーの源であるということも今日覚えようではありませんか。さあ、今日も本当に主にあって使命を遂行する歩みを全うさせていただきましょう。お祈りします。天皇と様ありがとうございます。あなたが今日も素晴らしい意をくださって感謝します。あなたの前に私たちが歩ましていただくこの人生において、神様、私自身が使命を全うすることができますように。また神様、あなたがくださったその歩み、本当にそれは私自身の確信として深まっていきますように、他人の他の人の話ではなく、私の証なんですと分かち合っていくことができるように、どうぞ導いてください。届け主の恵みがあることを信じ、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは今日も素晴らしい一日をお過ごしになってください。いってらっしゃい。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。